急遽あのこのアーサムガードに関してなんかこうちょっと、はい、あるそうなんで、はい、
ね、この曲 あの今 YouTube で聴きましたでしょ。それをね、うちでリハさんが聴いてるのに、これどっかで聴いたねって言うんですよ。どっかで聴いたねって言うんで、どこだったかなと思ったらね、僕15年前にあの VOV に入ってた頃に大阪の方のハレルヤ・マツコさんっていう人がいて、でブッチ・ヘイワードさんとかあのテレンス牧師がそのワークショップを多分あの5月の連休ぐらいのところだったと思うんですけど、4泊5日で豪華ね、で最後に大きな会場で、まあ教会なんですけども、そこでコンサートしましょうっていうようなことがあって、この曲に取り組んでたんですね。でさっき皆さん歌われたようにリズムは難しいし、ね、音もみたいな。でその時に歌った時は今の和音とちょっと違ってたんですね。今の和音ってどちらかというと綺麗なあのメジャーの和音なんだけど、あの時はねマイナーでねぐーっと心に響くんですよ。歌えば歌うほど響いてきて、でその時に、まあ、自分がとてもなんて言うでしょう、仕事でうまくいかないっていうか、そういうあの行き詰まってるような状況があった時にすっごく入ってきて、で実はその大きなコンサートの前の日にプレスコンサートをやりましょうということがあって、小さいのをやりましょうということで、その前にまあちょっと練習をしてコンサートをしました。でその後ですね、もしキリストのことを本当によく知りたいんだったら、もっと知りませんか、そういう人はぜひ言ってくださいみたいな、立ってくださいみたいな、そんなことがあって、でそういう人もいました。でいましたけれども、なんとそのプレコンサートが30分で終わった後に4時間ぐらいの招きの時間というんですか、そういうふうに なぜ4時間もかかったかというと、並ばれるんですけど、そのお一人お一人にそのテレンス牧師だったと思うんですけど、すごく丁寧にお祈りをされるので、一人にお一人にかかる時間がすごく長い。だからずっと行列ができてたので、考えたら4時間ぐらいだったんですね。でその間何やってたんだっていうと、隣にたまたま、中国地方のどっからの人だったか、岡山から来てた、クリスチャンの人がいたんですね、クワイアに。でその人にいろいろちょっと聞いてみようかなっていう、なんかちょうどチャンスになりまして、4時間っていうとね、全て質問はクリアされるんですね。全てどんなことも聞きましたけど、お墓どうするんですかとかね、いろんなことあるじゃないですか。あるじゃないですか、ね、まあ、全てそれをですね、っていうのはその方もクリスチャンホームではなくて、ご家庭でその人だけがクリスチャンになってた人だったんですね。だから聞きたいことは本当に山ほどあったんですが、全部なくなって、もうなんか自分があのクリスチャンにならない理由が見つからないみたいなふうになったんですけど、やっぱり自分から一歩はなかなかね、進めないので、ポンとその方が背中を押してくださったので、その列に配られて申告告白をし、次の年にちょっと受選の方に、ね、行ったんですね。でその受選して話はずっと飛ぶんですけど、ハレルヤ・マツコさんには去年お会いしたんですね。どっか行った時に、なんかワークショップを名古屋の方でやられたのかな。で名古屋か一宮かとその辺でやられた時に行きましたら、若返りましたねって言われてそういえばね、僕ね個人的な話なんですけど、31年前に結婚したんですけど、その時髪の毛染めてたんですよ。ところがね、気がついたら染めてないんですね。今は全然染めてないんですよ、これ。全然、マジでですよ。マジで。で、考えてみると、こうじゃないんですけど、さすがじゃないんですけど、染めてないっていうのを、うちの家内が羨むんですね。すごく羨むんですよ。私はね、真っ白になっちゃうからみたいなこと言ってます。つやつやでしょ、うん、ねえ、で、ナスコにそうって言われたんですよ。で、最近ね、また一つですね、この辺にですね、イボがあって、僕、隠してたんですね、このなんかスティックみたいなやつで塗ってくるみたいな、やってたんですよ。そのうちなんか気づかなくなったというか、塗るのを忘れてたんですね。 で最近見てもらったらなくなってたっていうかね、これはですね、皆さんゴスペル歌ってるということがあるんですこれです、これしかないですね、もう本当にね、私はそう、まあ、形がいいでしょどういう形にしてもゴスペルに関わってるってことはね、素晴らしい恵みがあるんだなっていうふうに思いますし、今日もですね、夕ご飯ですか、ああ自分今日はたまたま名古屋の障害者施設へ拓哉と一緒に行って、ちょっと歌のボランティアみたいなことやってきたら、ね、ついに私はバレンタインのプレゼントをですね、もらっちゃいますね。何ついにそんなところ。ああ誰かからもらったこともないのに。で、もらったら柿の種って書いてある。でもらったみたいなことがありまして、まだまだこれすごくいろいろ話はありますよね。まあそのことはちょっと置いておきましょうね、はい、いいことがいっぱいあったということで、だから間違いなく神様はですね、私たちの近くにいらっしゃって願いを叶えてくださる。でしかも自分のその個人的な思いではなくて、やはりその例えば歌いに行くとすれば、皆さんも歌いに行く経験がね、これからもされると思うんですけども、そこにいらっしゃる方の顔を浮かべながら、こうどういうことを伝えていこうかということを考えていくと、神様は絶対そこに働かれるだろうというふうに思っています。ちょっと一言お祈りしていいでしょうか、ハレルヤ、天の素晴らしいお父さん、本当にあなたは私たちが、想像していないような本当に素晴らしいご計画を立ててくださっていることを感謝いたします。今日もこのようなお話をここでするなんて思ってもいませんでしたけれども、主よ、あなたの本当に尊さというのは、今この曲を歌いながら私は15年前に戻ることができました。その時本当に自分が苦しんでいたことを思い出しましたけれども、今それがどうであるか、本当にあなたがこの15年の間にことごとく私の予想をはるかに超えた、素晴らしい計画でここまで、導いてくださってきてくださったことを本当に一つ一つ思い出すことができます。本当に、今私たちは仲間としてゴスペルを歌っていますけれども、このゴスペルには本当に力があり、あなたがその力を通して私たちに健康的な考え方であるとか、健康な体であるとか、健康的な考え方を私たちに、与えてくださっていることを感じます。私は本当に自分の体に起きている本当に信じられないようなことも含めながら、あなたのことをますます信用して信じて、またこのこと、この良い福音を、ゴスペルを多くの人に伝えていきたいと思います。私たちはまだここにいるお一人お一人の中には、いろいろな思い煩い、そういうものがあるかもしれませんけれども、全てをそれを神様に信頼して、信頼しきって委ねた時、本当に本当に奇跡が起こるということをですね、本当に、ここに集って一緒にゴスペルを歌っている方々と、分かち合うことができたらいいなというふうに思っています。本当にこのゴスペルをさらに、休むことなく皆さんで歌い続けて、自分一人一人が本当に素晴らしい人生の中に歩まされているんだということに気づくとともに、またこのゴスペルを聴いてくださる方々にもその気持ちを届けることができるように、主よ、どうぞ力を与えてください。ここに座っているお一人一人の上に本当に大きなあなたの祝福を置いてください。この祈りを尊い主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。
具合悪くなってくださいみたいな。